あなたの目を永遠に向けなさい。その時、今まで見えなかった世界がはっきりと見えてきます。真理は私のうちにあり、私に道があると知られます。私のところに来なさい。私は理解を超えた真理の御言葉を開いていこうと知られます。御言葉通りに私はあなたの人生に私の御手を伸ばしていこう。私は今も生きている。あなたを癒し、あなたを助け、あなたを救い、あなたの愛する者の人生の中に私は御手を伸ばしていこうと知られます。愛する子よ、信じなさい。神の言葉に生きなさい。私はあなたの人生の中に私の具体的な計画を表していくと主は仰せられます。
これ十字架でなければ、この解決できない多くの問題にこの方々はこのワインの下にこのぶつかると主は言われます。しかし覚えなさい、十字架にはすべての問題を解決するその力があること、そのことを覚えなさいと主は言われます。
私は復活した神、死に打ち勝った勝利した神であると知られます。私はその勝利の力を持ってあなたに臨もう。間違えてはいけません。私の愛は豊かな勝利をもたらします。永遠の勝利をもたらします。その勝利の中を歩みなさい。私はあなたを私の愛と恵みと勝利で満たしていこうと主は仰せられます。 God is working for my good
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He really is.
Hallelujah.愛する天のお父様、主イエスキリストの御名を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。預言の言葉を感謝をいたします。今日座れたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。主任牧師であられるイエスキリストご自身が牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して一人一人に語ってくださり、慰めを与え、励ましを与え、生きる力を与え、主にある希望を与え、神の言葉によって私たちの信仰を養ってください。語る者聞く者も減り下ります。聖霊様が御言葉を通して語ってくださり、私たちの信仰を養い、あなたの用意されている勝利を、祝福を、恵みを共に受けることができるように、具体的に受けることができるように豊かに導いてください。目には見えなくてもここにいてくださる主をあなたに感謝します。ミスターレス様、ありがとうございます。その主に期待いたします。信じてイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に磨いた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、聖書からお話をする前に一つの動画を見ていただきたいと思いますけれどもですね、小渕美智子さんの、全く新しくなんとかなったというかな、その証を、短い証です、見ていただきたいと思います。
思わず笑顔になってしまう話をご覧の皆様、こんにちは、小渕美智子です。今日は私がイエス様を信じる前と後、Before After ということでですね、どのように変えられたかお話をさせていただきます。私がイエス様を信じたのは37歳の時でした。それまでの私は思い患うタイプでですね、何かこう思い問題があるとですね、すぐこう眠れなくなってしまうんですね。で、お布団に入ってもなんか悪い方に考えてしまって、なかなかこう眠ることができなくなってしまうんですね。それで今度睡眠不足になると食欲がなくなって、ご飯が食べれなくなってしまって、 もういつもガリガリに痩せていました。それである時なんかはもう体重が40キロを切ってしまうというような状態になってしまっていたんですけれども、教会にですね毎週礼拝に通うようになって、お話をですね聞く中で神様が私たち一人一人のことを心配してくださっているので、私たちがいろんな思い煩い悩みを背負い込むことはないんですよって、神様にお祈りして全てをお委ねして神様に問題を解決していただきましょうと語られたんですね。で、あ、そうだったのかと思ってですね、もう本当に楽になってですね、もう神様にお祈りして委ねたらいいんだと。確かにですね、私たちがこう今までその思い煩っていてもですね、悩んだ通りにはなりませんし、もう全然問題解決にならなかったので、本当に私たちにできないことを、私にできないことを神様に委ねたらいいんだと思ってですね、もうそれからはですね、もう探求ですよ、お布団に入ってからも全然もう眠れないということがもうなくなりました。で、もう一つですね、私死ぬっていうことも怖かったんですね。もう小学生の頃から非常に死ぬという言葉を聞いただけでですね、もう眠れないんですね、怖くて。なんかこう暗闇、暗黒っていうそのイメージがですね、どうしても怖くて、死んだらどうなるんだろうという思いがですね、いつもあってたんですけども、それもですね、私たちクリスチャンは霊がもう死んだら天に帰って神様と共に永遠に過ごすことができる、光の中をですね、神様と共に過ごすことができるっていうことをお聞きしてですね、もう本当に安心してですね、全くその怖さもなくなってしまいました。本当にこのようにですね、私たちがイエス様を信じる前と後、ですね、このように大きく変えられて、今はですね、こんなに今までなかったようにですね、ふくよかにですね、なってきています。今日は私のイエス様を信じる前と後、ビフォーアフターのことについて、最後までお聞きくださってありがとうございました。
はい、知ってる方は知っておりますけどね、今本当に明るい穏やかな方ですけれども、一つは思い煩い、もう一つは死ですね。日本人は死の話をするとあまり良くない、特に病院に行って死の話をするのは常識知らず失礼だということになりますが、それは死に対する解決を知らないからですね。必ず死をやっていきますけれども、キリストの十字架は死に対する勝利を取っています。聖書は何で人間が死ぬかというのは罪の結果だというふうに言います。その罪に対する解決はイエス・キリストの十字架以外にはありません。いろんな方法でこの地上で慰めを受けたり助けを受けたり、そういうことはあると思うんですね。だから宗教はある力があるでしょう。でも罪に対する解決を与えてくれるのはイエス・キリストの十字架以外にはありません。だから死に対する解決と勝利はキリストの十字架以外にはありません。これを通して私たちは死に対する勝利が与えられる。これはね、気分とかそういう気になるってことじゃない、本当に死に対して勝利を取る、天に対する確信ですね。確信というとね、なんかですね、現実ですね。月に1回私は東京に行きますけど、東京行くのは当たり前ですけども、天国にも必ず死んだら行く、この体が朽ちた後に天に帰れるっていうね、希望ですね。父と母と私は会えるし、26世人とも会える、ね、最高ですね。まあこの話をしたらちょっと今日の説教じゃなくなりますから、これ以上しませんけど、今日のメッセージの核の部分の簡単にまとめたものを見ていただいてから説教に入ります。聖書ってこんなに面白いの、昨日の分ですね。お願いします。
イエスを信じる者は技を行う。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。ヨハネの福音書14章12節。イエス・キリストは弟子たちにとても大切な話をするとき、誠に誠にと言われました。これはギリシャ語でアーメン、 アーメンと言います。ですからこれはとても大切な話だったのです。イエス・キリストは、イエス・キリストを信じる者はイエス・キリストの行った技を行い、さらに大きな技を行うと言われたのです。イエス・キリストを信じる、それは同時に神の言葉を信じることでもあります。イエス・キリストは神の言葉だからです。神の言葉を信じ、イエス・キリストを信じる者にはキリストがなされた技を行うことができるのです。そしてさらに大きな技を行うことさえもできるのです。自分の何かでもなく、もちろん自分でも誰かでも自分がした何かでもありません。イエス・キリストご自身を信じ、神の言葉を信じるのです。信じる者はキリストの行った技を行い、さらに大きな技を行えるのです。イエス・キリストを信じて、共に主イエスの素晴らしい救い、癒し、奇跡と解放の御業を表していきましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。ちょっとすみません、マスクを取らせていただきます。それでは聖書からお話ししていきたいと思いますけれども、今日のところはですね、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからですという言葉ですけれども、今書いてありましたけれども、誠に誠にというのはアーメンアーメンということなんですけれども、大事なことを言うときに、特にヨハネの福音書で繰り返しイエス様が言われた言葉です。だこの言葉はとっても大事なことを言うときなんですね。で、私を信じる者は私イエス様の行った技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行いますよということなんですね。イエス様は癒しを行われました、奇跡を行われました、救いを行われました。そして弱んだ者、傷んだ者の傍らに住んで共に歩んでございました。その人の人生を作り変えられました。でさっき言った死に対して勝利を取られました、十字架でね。で、そういう技を私たちはイエス様と共に行えるんですけども、鍵は何かと言ったら、この私たちのもとに行くからですと書いてあるんですね。なんでそれができるのかというと、それはイエス・キリストが私たちの代わりに十字架で、ずっとね、7週間話しましたけど、十字架で私たちの罪の身代わりとなって、全部の罪を引き受けて、全く罪のなかった方が罪を全部引き受けて、十字架で代わりに死んで、代価を払ってくださったから、もう罪の罰も裁きも呪いも全部十字架で引き受けて、そして私たちの代わりに、神だったのに神に捨てられて、地獄に行ったんですね、黄泉に。読みなんですけど、分かりやすいから地獄で言いますけど、言ったんですね。これはお芝居ではないんです。完全に神に立たれたんですね。だから私たちはもう、私たちが自分の罪の代価を払ったり何かをする必要はない。この方が会員全部支払ってくださったから、私たちは悔い改めてね、このキリストを信じるだけで罪がないものにされるんですね。でしかもイエス様は復活されたので、だから父のもとに行ったんですね。だから父のもとに復活して、全部払って、代価を払った上で、私の代わりに地獄に行った上で復活して、死ぬ力って復活して天に帰られたので、私たちはそのイエス様のその恵みによって勝利者となったんですね。だからイエス様が行う技を行い、それに勝った技を行える、私のうちにイエス様は今住んでおられるからですね。だからってことなんですね、これはね。で、鍵があるんです、この御言葉の。信じる者はなんです、ふさわしいものはじゃないんです。ふさわしいものだったら申し訳ません、怒るかもしれませんが、あなたも私も全くふさわしくありません無理です誰一人地上にふさわしい人なんていません。キリストの行う技を行ったり、それより勝る技を行って、私もあなたも全くふさわしくありませんし、またそれなりに努力をして、そういうことに備えられた人って言われたら申し訳ありませんが、人生全部かけてもそんなことを備えるだけの力はありません。できないんです、そんなことは。しかし信じるものなんです。信じるものにはそれをする。なぜかって言ったら、イエス様が全部身代わりに払ってくださって、しかも復活されたから、聖書こう言ったのに、許されてゼロになるだけじゃないんですね。十字架を悔い改めて信じると、罪がないもの、義人って言うんですね。美人じゃなくて義人、義なる人。義人って何かって言ったら、一度も罪を犯したことのないもの、キリストと同じものなんですと神は見てくださるんです。間違いないですよね。罪がなくなるって言いませんよ。我々は相変わらず罪人なんです。もっとはっきり言うと、どうしようもない罪人なんです。 だけど十字架を信じたときに神様は私たちを許すだけじゃなくて、全く罪のないもの、一度も罪を犯したことのないもの、義人、義なるものとして見てくださる。もう一つはね、聖なるものとなるんです。まあ、聖徒っていうのは聖書の聖に信徒の徒と書いて聖徒って言うでしょ。だから聖なるものとなるわけですね。でもお互いねいっぱいこう、とてもとてもそんなこと言えないですよね。でも聖なるものどうしてかって、十字架を通して神様を見てくださるから、我々は聖なるものとされたんですね。義とされ、聖なるものとされたから、その私たちを通して信じるものは神様が働かれる、イエス様が与えてくださるってことなんですよ、これね。だからこれは行う技を行い、大きな技を行って、なんか我々が何かこうやるように思うけど、そうじゃなくて、信じるならばうちに住んでおるイエス様が、聖霊様が私を通して働いてくださる。手を置いたときに、イエス様が手を置いたとき癒されたように、私の手には何の力もないし、私がやるんじゃなくて、うちに住んでおる聖霊様が、イエス様がこの手を通して癒される、そういうことですね。それをなさいってことなんですね。でもじゃあ信じるっていうとね、分かったようで分からないとか、で具体的に信じるって何なのかってことなんですよ。信じるって信じるじゃないかって、その通りなんです。その通りなんですけども、もうちょっと具体的に分かりやすく信じるって何かってことなんですね。でこの次の箇所にこう書いてあるんですね。13節にね、また私は、イエス様は、あなた方が、私たちが私のキリストの名によって求めることは何でもそれをしましょう。地位がこによって栄光系になるためです。あなた方が私の名によって何か私に求めるなら、私はそれをしましょうって書いてある。だからイエス・キリストによって私たちが求めると、イエス様はそれをしてくださるって。しかもそれをしてくださることは、私たちが満足するんじゃなくて、父なる神様が栄光を受けるって言ったんですよ。嬉しいじゃありませんか。イエス様に祈って、そしてイエス様がしてくださることは、この私たちがもちろん嬉しいけども、それ以上に父なる神が栄光を受けになるよって書いてあるんですね。だったらもっと大胆に求めていいんじゃないんでしょうか。だって義なるもの、聖なるものとされてるんだから。そして受けることは、私たちがただ満足じゃなくて神様の栄光になるって書いてあるわけですね。言われてみると分かるんですね。子供が求めてきたときに、その、まあ、子供の願い、まあ、もちろん明らかに子供にとってマイナスなことはしませんよ。でも子供にとってそれが益になる、あるいは本当に父親の愛を感じることができる、子供にとって祝福になると思ったら、まあ、お父さんは、お母さんもそうですけど、お父さんは自分のできる範囲の中で精一杯やってあげたいと思います。まあ、人間の場合はできる範囲とできないことがあるからね。でもできる範囲でやってあげたいと思う。でそれをしてあげて、時子供が喜ぶと、父にとって嬉しいですね。やってあげれることは父の光栄ですね。できない時むしろね、悔しいですね。やれてることは父の光栄ですね。ということは、私たちもイエス様になって求めた時にしてくださることは父の栄光になるわけですね。で祈る人は、求める人は、イエス様の行った技と、それに勝る技を見ることができるんです。一番最初何度も話しました、私の教会はね、海外選挙にあっちこっち行ってるんですけども、明日からまたイスラエルチームが出ますけども、1月にはドイツに行こうとしてますけれども、一番最初フィリピンに行ったんです、もうずいぶん前にね。でその頃私たちは全然力がなかった、まあ、今でも力はないけども、何て言うんでしょうかね、経験がなかった。で行って何になるんだと私たちは思ったんだけど、神様がはっきりフィリピンに行きなさいって予言を通して語って、繰り返し言われて、実際話が来た。しかもマニラじゃなくてダバオといって、当時、今で言えば分かるんですけど、外務省で危険度、この一番危険なところです。日本人が日本の商社でさえ行かないとかったところ、日本の商社はどんなところでも入り込んでいきますけど、その日本の商社は行かなかったところ、そこに行ったわけです ね。で我々が行ったのは、我々がふさわしいと思ったからじゃないんです。神様が言うからとにかく行ったんです ね。そして、まあ、行ったわけですね。そして、そしたらですね、ミラクルクルセードって書いてあったから、そんなことできないから、ミラクルヒーリング&ミラクルクルセードって書いてあったんですね。で癒しや奇跡なんか日本でやったことがないし、 祈ってもらって治ったとかね、時間かけて癒されたってことあったけど、なかったから無理だと思ってね、7人チーム行って、男ばっかり7人行ったんですけど、みんなで顔つけ合わせてですね、どうしようかってことでね、一人の若い人は言いました。できませんって謝ろうって、後から問題になるからって言ったんですね。今は笑う話なんですけど、その時は真面目ですよね。で秋元牧師も、リーダーの秋元牧師もですね、そうしようと思ったんだけど、祈ると神様がその通りしなさいって、祈るとフィリピンに行けって言われたから来た。で祈るとそのまましなさいって言うから、分かりましたってやって、まあ、説教して招いて、で癒しを招かなきゃいけないんですけどね、自信がないからあんまり招けない。で自信なく招くから、普通バッて人出てくるんですけど、ポロポロっとしか出てこなかった。そしてこうなかなか祈れなかった。 フィリピンの牧師たちが祈ってくれたけど、フィリピンの牧師たちがパーってなんか用事があっていなくなったから日本人だけになった時に、 ある韓国の有名な牧師の方の真似をして威厳で祈って、イエス様の何によって耳が聞こえなかった、片耳がね、耳に指を突っ込んで、キリスト頭に手を入れて威厳で祈った後にバラバラバラってイエスキリストの名によってつんぷなくれ出ていけってポンと外した、全く真似ですね。そして耳のそば行ってね、パンパンって手を叩くんですね。で、聞こえますかって聞いたらね、その人がね、聞こえる聞こえるって言ったんです。で、日本人の店員はですね、みんな思った、気使ってくれてるな、日本人みたいと思ったんですね。本当に聞こえてたんです。その人はその後涙を流しながら踊りまくってですね、聞こえて喜んでたんです。それでみんなブワーってやってきたんですね。それでみんな別れて祈ったんね、まだ若い人も含めて、どの人を通しても奇跡と癒しが起こったの。長崎では長崎新聞、一般新聞ね、一般新聞の記者がこんな危険なところに日本人が来てるってことで取材に来てたんだけど、それを見て驚いて、一般紙ですよ、日本、長崎は長崎新聞ね、その地方の司法紙に新聞に出た写真入りで、ユニーククルセイドって、なぜか技が起こったからです。どうして起こったかって、我々は信じて行って祈ったんですよね。あのね、で最近ね、コロナのちょっと前にウガンダ、アフリカのウガンダに来ました。その時は今度は期待してました、きっと神がなさるとって。だからね、日本人はね、クリスチャンは少ない、で霊的に弱い国と思われてる、まあ事実そうなんですね。だから行った時ね、あんまり期待されてない、集会が少ない。で、ところが1回目に行ったとき期待してたわけです。我々は神に期待してた。案の定、癒しと奇跡がいっぱい起こったんです。いきなりね、ものすごい正直ですね、露骨ですね、集会の数がいきなり次の日に2倍になりました。面白いですね、見事ですね。それで、教会がちょっといろいろ用事があって、協力できないけど、とにかくしてくださいってときに、3500人集まった。癒しと奇跡がいっぱい起こりました。どうしたか分かりますか？私は祈ったんです、そして行ったんですよね。信じてたんです。全然力なんてありません。もうお互いはよく知ってます。ふさわしくもありません。でも信じていたんです。祈ったんです。行ったんですね。信じるってことはね、皆さんね、実際に祈る、そして行くときに起こるんですね。ダビデ前田さんって言ってね、今、横須賀で牧をしている賛美をたくさん作った方、もうたくさん作りました。400曲もっとかな。素晴らしい賛美いっぱいある。その方はもともと北九州に住んでおられたんですね。で、長崎教会まで北九州から毎週通っておられた、車でね。で、子供がその頃は4人かな、その頃は4人ぐらいかな、今結構多いですけどね、来ておられた。で、毎週日曜日、月から土まではね、黒猫山との宅急便の仕事をされて、日曜日朝から来られて夜までいて帰っていかれた。もう全然元気で喜んでおられました。その方面白いですね。ある時ですね、月曜日が祭日だった。だから教会の方のさっきの小渕美智子さんの当時長屋に家があったから、あ、長屋じゃない、なんだっけな、家があったんですね。ちょっと地名忘れました。それでそこに泊まらせてもらって、月曜日も礼拝に来て、それから帰っていった。やっぱり疲れたんですよね、ほっとして。佐賀でね、ちょっと降りて下道を通って行ってたんですね。佐賀でね、交差点のところに突っ込んでね、ぶつかった、まともに衝突したんですね、大きい車と。で、こっちが悪いんです、赤信号入っちゃったから、居眠って。あれでね、すごいことになった。それで電話かかってきた、私の方にね、キャラボー祈ってくださいって、すごい暗い暗いとか言ってたので、やってもこっちが悪いんですとか言ってね、祈ってくださいって言ったそれだから。そしてね、佐賀県警の人、東電来た警察がね、お巡りさんが来て全部事情聴取して、で言われたん、来たけど、何しにどこ行ってたのって、いや長崎行ってました。長崎観光に行ってたのって言うから、いや礼拝ですが、え、礼拝に行ってたのって言ってね、はい、日曜日だから、日曜日から礼拝に行って教会行ってきましたって言ったらね、じゃあ、あんたクリスチャンって言うから、はい、クリスチャンですとか、へーって言ってね、こう言ったんですよね。こんな事故でね、誰も事故もこんな事故にして、相手もこっちも誰も怪我してないって、こんなことは絶対ありえない、下手したら死んでてもおかしくない事故だよって、こんな事故でね、誰も怪我しないって、こんなことありえないよって、あなたね、あなたの信じてる神様に感謝しなさいっておまわりさんが言ったんですよ。これ本当の話。それでね、うちの教会いつも感謝されてるでしょ。それでおまわりさんびっくりしてね、おまわりさんからあなたの神様に感謝しなさいって言われて、はっとびっくりしてね、それからその前もぺしゃんこになったね、バンだったんですけど、ぺしゃんこになったその車でね、隣の奥さんで、後ろにサラちゃんね、今サックスで、 田原俊彦のバックで弾いて、この前熊本とかいろんな空港とか行ってコンサート来ましたけど、そのサラちゃんがねまだ子供だったんで、そのサラちゃんと一緒にねこうね感謝をしながら家まで帰っていったんです。そしてね、まあ、途中で車を修理所に持ってって、まあ、台車をもらっていったの。でも仕事ができなくなるでしょう。で奥さんは今バリバリに仕事しますけど、当時はまだ、病気は治って、ご飯を作ったりスイートを作るのはものすごくうまかったけど、外で仕事することはまだできなかった。そしたらね、彼がその家族4人ぐらいかな、子供か、子供いたらもう6人ぐらいいたかな、全部とにかくその家族を支えたから仕事やらないわけにいかないわけですよ。それでね、毎朝祈ったんですね。神様に心から感謝して、何を言ったかってね、どうか神様、当然自分が悪いから罰金を払って、1ヶ月ぐらい免停なのは当たり前です、その通りなんです、でこのことも感謝します、でもどうか神様お願いしますって、ちょっと私が仕事できなくなると家族が食べれなくなるので、仕事が、ね、できなくならないように、どうかその免停にはならないように勝手なのないですけどお願いしますって毎日乗った。生活かかったからね、奥さんと二人で毎朝毎朝で、しばらく経って保険屋さんから電話かかってきて、言われた保険屋さんがね、保険で全部処理は済ませましたからってね、でちゃんともうね、警察からしばらくしたら連絡が入りますから、そしたら出頭してください、でその後まあ罰金と、おそらく1ヶ月ぐらいの免停になると思いますって言われたんですね。まあ当然でしょうね。分かりましたって電話切って、で神様にまた感謝してね、そのことを本当に感謝します、ね、そうなりましたけど感謝します、でも神様ってね、そうなんですけども、そこをなんとかお願いしますって言ったわけですね厚かましいでしょ。でもね、祈ったんですよ、キリストの名によって。奥さんと二人で毎朝毎朝、本当に真剣だったの、生活かかったから、ね、どうなったんですか。1週間経っても警察から連絡が来ない、一月経っても警察から連絡が来ない、ミスキーだっても警察から連絡来ない。もう今何年経ったんでしょうね警察から電話かかってこなかったんです。免停にならなかったんです。何一つインチキしてませんよ、不正なことは一切してませんよ。これ日本の警察ではありえないと思うな。で彼は今もそういう環境の仕事を、今は東京行きましたけど仕事してますね。でこれはね、皆さんね、祈るものは奇跡を見る。なんか信じるものってのはね、信じる人は祈るんです。求めなさい、そうすれば与えられますって誰でも知ってる有名な聖書の言葉なんですけども、求めれば与えられるって書いてあるんですけど、信じてる人はあ、そうかって神の言葉を信じ、イエス様を信じて求めるんです。お父さんに頼めば答えてもらえると思ったらお父さんに頼むんです。無理だと思ったら頼まないんです。うちの子供は小さい時素直にお父さんに頼みました。でもある程度大きくなった時に私が言いました。何人なのかったら、ああ、いやでもいいよって、いいこと言ってごらんってね、いやでも高いから無理だよって言われたんですね父親としてとっても心が痛みました。辛かったです。だけど分かりますか、この人だったら大丈夫って言ってるわけです。人間でもね、イエス様だったら聞いてくださる、聖書に書いてあるからそう答えてくださるって信じてるならその通りにするんですよ。祈るんですよ、求めるんですよ。だって求めるならそれをしましょう、それは父なる神の栄光になる、分かりますか、喜びになる、祝福になるって書いてあるんですよ。この通りに信じる人は奇跡を見ます。賢い人だからとかキャリアがあるからだとか立派だからではありません。この言葉をその通り信じる人は神の言葉の真実を見ます。イエス様が今も生きておられることを体験します。御言葉を体験します。神様は今も変わらないからですね。これなんですね。でもう一つ信じることはって言ったね、さっきも言いましたけど、実は信じることは祈ることとも一つはね、従うことなんです。ヤコブの手紙っていう手紙があるんですけど、そこは行いのない信仰は虚しいって言ってね、信じるだけじゃなくて行いがないとダメだって言うんですけど、よく間違えるの。これをどう間違えるかというと、行いがないとダメだっていうと立派な行いをしてないと信じてないと思う人がある。そうじゃないんだ。あれは行いがない信仰っていうのは、信じるなら、あれアブラハムのことはよくありますけども、アブラハムはですね、信仰の父と言われてるんですね。信仰の模範です。でアブラハムは75歳の時に父なる神様から生まれ故郷を出て私の示しに行けと言われて出ていくんですね。で信仰の父なんです。で彼は信じたんです、必ず祝福されると。でも信じたって面白いですね。なぜかというとね、彼は実際に生まれ故郷を捨てて出ていくんですよ。 彼は信じて出ていくんですよ。だから信仰の地なんです。で、100歳になった時にイサクが与えられるんですね、子供がね。そして、まあ、いくつかはっきり書いてないけど13歳ぐらいだと言われてるから、そのイサクが13歳ぐらいの時にそのイサクを捧げろと言われて、モリアの山ってところに行って捧げるんで、この時も言われた時にすぐ捧げに行くんです。実際は神が助けてくださるんですが、何を言いたいかって、信じるってことは具体的には語られたことに従う、応答することなんです。だからあそこは行いがない信仰虚しいというのは、信じてるなら信じてるなら信じてることに従いますよってことなんです。従わない信仰は信じてることになりませんよってことなんですよね。だから従うときに、ね、これはこういくんですね。で、伊藤牧師ってね、何度か話しましたけど、大牟田に今牧師をしている方がまだ熊本にしてた頃ね、奥さんが今ハンディを持っています。まあ、かなりの重度のハンディを持っているんですが、彼女は側弯症というのがあって、なんとか側弯症というのがあって30歳までしか生きられませんと言われてたんですね。で、もう20代後半になった時に、寝返るというのも苦しくなって、もうちょっと体触っただけでギャーっていうぐらいになってしまってですね、で熊本大学病院に行って、まあ、その筋のいわゆるメイと言われる人がいるんで、熊本大学病院にそれで見てもらった時に先生はこう言ったんですね。時が来ましたねって、つまりもう亡くなっておきました。2つ、選択肢は2つありますと言われた。1つの選択肢はモルヒネを打って痛みを散らすこと、もう1つの選択肢は手術をすること。3ヶ月、半年は持たないかもしれないけど3ヶ月は持ちますと言われたんですね。どっちにしますかって言われたんですね。で、その時に彼も彼の奥さんも選べないわけですよ、そんなことは。どっちもね、で答えれなかった。それで答えなくて教会に来た時に、いや皆さんで祈りましょうと祈ったわけですね。で、牧師が教えたんですね。蒼天をしなさい。毎朝起きたら、お祈りをして、そこで祈ると答えられますよ。で、感謝をして、悔い改めをして、聖書を読んで、そしてやるといいですよって。彼はね、まあ、もうね、もう奥さんが死ぬかもしれないときだから、真剣になったの。で、毎日聖書を読んだの。で、その時ある朝語られたの。それまでも読んでたんですよ。でも、その朝、マルコの15、6章のところに書いてあるんで、病人に手を置けば病人は癒されますって言葉があるんです。まあ、流れの中でね。その言葉が目に飛び込んできた。で、今までも知ってたけど、その時飛び込んできた。で、彼は自分はまだそんな普通の信徒だし、だけどその言葉が飛び込んできたから、本当の奥さんのことは大切で生きてほしかったから、置くとね、ギャーって言うからね、痛いから、そーっともう触るか触らないぐらいに手を置いて、こう言ってました。そんなことしたことないから、真似をして、秋元牧師の真似をして、私伊沢牧師の真似をして、熊本の牧師の英社牧師の真似をして、手を置いて、天皇お父様、どうぞ治してください、これを癒してください、痛くならしてください、でイエス様になって癒されよ、ね、病の上出ていけってこう真似して祈ったんです。一生懸命心から、まあ、3分ぐらいでしょうかね、2分か3分真剣に祈った。それで祈られた後にどうって聞いた。奥さんがね、痛くないって言ったんですって。本当とか言ったらね、いや本当に痛くないって言ったら、本当に痛くないのって言ってね、信じれないからね、こうパッと両なんだっけ、車椅子を掴んでね、電動車椅子なんですけどね、こうガガってちょっとだけ揺さぶった、ちょっとだけ揺さぶった、ね、怖いからギャーって言うから、そしたらね、痛くない痛くないって言うんですって。本当に痛くないのって言って、今度はガッと掴んで思いっきり揺さぶってガーって、そして奥さんがね、痛くない痛くないって言いながらね、ボロボロ泣きながら笑い出した。痛くないって。前の晩から、大学生の女子大生の女の子が、まあ、ボランティアで付き添ってくれた、付き添っても触れないけどね、その子がそれを見ててね、ボロボロ泣き出したんです。どういう状況だか知ってたから、ボロボロ泣き出したんですね。その子はイエス様を信じました。で、女性の年を言っちゃいけないんですけど、その人はもう半世紀を超えております、奥さんは今も元気に生きております。もちろんその後病気になったことありますよ。でもその側弯症の痛みとか、側弯症は治って、その痛みは一回もありません。これはカルテ付きの奇跡です。で、この人はその今、彼はその体験、その体験があったので、本当に神様を体験して、もうこの方に人生捧げたいって言って今牧師になりました。でもその時は普通の信徒です。で、教会に来てね、牧師さんに教えてもらって、想定もしなかったけど想定もするようになった。で、奥さんに治ってほしい一心で始めた。治ったんです。これその体験が彼にとっても強烈だったので、ね、時々説教されますけど、ね、その今でもね、説教話とかね、なんかね、その話になるとね、熱くなるんです、彼はね、やっぱりね。皆さんね、信じる人を通して働くんです。 で信じるとは何かって具体的には一つは祈ること、もう一つは従うこと、何に従う、神の言葉、語られる言葉、示される言葉に応答することです。信じる人はそれに応答する。だから本当にこの方に祈って応答していくときに主は働いてくださるんですね。それはね、ぜひ覚えててほしいと思います。本当は今日は一つね、見てもらおうと思った動画があったんですけど、この前秋元牧師が来た時のね、正解で見てもらった、見られたんで今日は見たんですけど、岡山県の村上義江さんっていうね、義江さんだったかなっていう方の証なんですけども、 おじいちゃんから会社を起こして、なんだっけ、紡績だったらなんかこうね、そういう会社をやって、でお父さんの時に1億円の借金があってきて、真面目ですね、社員にちゃんと給料払うので毎月毎月400円の赤字になるんですって。それでもう1億円の借金になった時にもうダメだってことで会社を辞めた。で1億円の借金ができたって話だったね。ところがそれでどうしようかって時に、彼女が、岡山だったけどちょっと用事があって関西に来た時に、その友人の子がですね、言ったそうですね、自分のお父さんの会社が実は5億円の借金ができて、それででも2ヶ月で奇跡的に返済できて逆転したって話をした。それを聞いて彼女は祈ったらね、それで、彼女も祈ることにしたわけですよ。それでね、お父さん言ってきたんですね、ボロッとね、どうして返そうかって時に、いやお父さんって、私には何の力もないけど神様は全能でどんなことでもできるから、私ももちろん祈るけど、お父さんも祈ってって真剣に言ったんですね。そしたらお父さんも本人も祈りました、真剣に。そしたらですね、ミシンが何十台もあったんですね、6、70人その従業員雇ってたから、そのミシンがあったのがもうどう処分するかで困ってたのに、中国ね、大陸の方の中国でなんかそういう会社を建てる人がいて、ミシンがいるからって言ってね、その業者がね、売ってくれって言ってミシン全部買い取ってくれた。そしてだからお金になった。それから田舎の方にあった土地があったんだけど、使い物にならないと思った土地をちゃんとしたそれなりのいいお金で買ってる人ができてきて、それ買ってくれた。それから親戚の人が突然、これも好きですね、2000万借金返しに使ってくださいって持ってきてくれた。だからお父さんとお母さんとおじいちゃんが3人で簡単なことのできる仕事を始めたんです。そしたらものすごい大量の仕事が来て、どんどん来て、そして4年経った時に、その吉江さんが結婚する時にお母さんが来て言ったんです。吉江ちゃんって、結婚するけどね、もう借金の心配しなくていいよって、今ちょっとだけ残してあるのさ、税金対策で残してあるけど、税金対策のために残してあるだけで、もう借金は全部返せるし、もう大丈夫だから何の心配もしなくていいよって言ったんですって。でその証しをしながら吉江さん涙ぐんでおられました、ね、でその1年後におじいちゃんが死ぬんですけど、おじいちゃんはこういったお母さんはね、本当に安心してね、自分の作った会社だからね、もう何の心配もしないで天国に帰っていったって。あ、すごいですね。だからね、体の病気も経済的な問題も人間関係もいろんな問題が社会この地上にはあるんです。人間は罪人でサタンがいるからいろんな問題が起こるんです。クリスチャンだって一緒です。起こるんです。でも起こるんだけども、そして降りかかってくるんですけど、場合によったらあっちからもこっちからも来るんですけども、キリストを信じている私たちは、キリストを信じている私たちはこの方に祈り、そしてこの方の言葉に従っていくときに、その問題を通して神様はもっと深く神様の愛を教えてくださり、もっと深く神様が生きていることを知り、もっと深く神の現実を体験していけるんですね。問題っていうのはむしろ祝福なんです。困難っていうのは神様の愛をする大きな祝福になるんですね。これで来てほしいんですね。でクリスチャンっていうのはね、祝福そのものも嬉しいけども、困難や問題が来たときにきっと何が起こるぞ、この後ろに何があるぞって期待して、そして実際それを見るのがクリスチャンなんです。で人生を振り返ったときに、パウロ牧師よく言われますけども、良いことはって言われたら、良いことで来たもの以上に悪いことで来たことが良いことに変わっていることの方が大きいんですね。それが本来のクリスチャンですね。だってこの状況にいる限り、困難や問題っていくらでも起こってくるから、でもいつもそれを神様はイエス様何よって祈っていくときに働いてくださり、わざわなさるんです。でここで言ってるのは自分だけじゃないんです。それを人々に流していきなさいって、それを人々にあなたを通して私はしますよって、他のたくさん傷んでいる方がいる、苦しんでいる方がいる、その人たちにあなたが手を伸ばしていくなら、あなたを通して私はそれをしますよって、私はそれをあなたを通してしますよ、どうしよう、キリストがおられるから、キリストが私を通してしてくださるよって言ってるんですよね。 お話はありますけれども、私たち自身もその恵みを受けると同時に、どうぞこの11月からの新年度、たくさん傷んでいる人がいます。クリスチャンは本来自分の問題はもう勝利しているんです。十字架によって、今見た目にそう見えなくても神様は勝利を捉えているので、それを信じて、どうぞ周りの方々に目を向けて主の声を聞いてみてください。あなたを通して助けたい人、癒したい人、救い出したい人がたくさんいます。私はそこに踏み出していくと、その人だけじゃなくて、実はあなた自身も神の手によってその奇跡や癒しを見ていくようになります。でこれがクリスチャンの醍醐味です。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今年度の御言葉でしたけど、再臨に至るまでこの御言葉を生きて働きます。私たちは価値のないと言いましょうか、受ける価値のない、ふさわしくないものですが、十字架によって許され、復活の主が来てくださって義とされ聖なるものとされました。私を通してあなたを働かれ、祈るときに応えてくださり、従うときに驚くべき栄光を表してくださいます。そして私たちを祝福してくださり、人々を祝福してくださることをありがとうございます。どうぞその恵みをもっと豊かに、もっと豊かに見ていくことができるように、主の愛と勝利の人生をお互いに歩むことができるように力強く導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなた自身の願い、自分のこと、家族や友人のこと、どんなことでも結構です。願い、祈り求めましょう。その時主は答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人の心の叫びに応えて、癒しを与え、体の癒しを与え、心の癒しを与え、霊の解放を与え、この問題に対する解決を与え、必要の満たしを与え、人間関係のこじれを回復してくださり、一人一人の叫びと願いに応えて、主が祈りに応えてください。あなたの栄光を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって滅する病の力を、その人の体の力出ていけ。喉の痛みを消えてなくなれ。背中の痛みをイエス様によって滅する消えてなくなれ。喉、そして肺、そして胃にあるがんをエス様って見てる消えてなくなれ。聖霊によって焼き尽くしてください。耳にある痛み、エス様って見てる、この耳にある痛みを完全に癒さるよ。耳と鼻と喉、この部分に触れてください。完全に癒してください。エス様って見てる耳を鼻を喉を、今エス様は何よって祈ります。癒されよ、癒されよ、癒されよ。難聴の方をすっかり聞こえるようにしてください。イエス様って命ずる完全に聞こえるようになれ。膝と肘、関節がすごく痛む方、特に寒くなってくると痛む方、今触れてください。根本から直してください。根本から直してください。イエス様って命ずる癒されよ。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらと許せなくて痛んでる方に許す力を与えてください。許しの宣言を与え、その方の、癒してください。その方は裏切られて痛んでます。その裏切りの痛みを癒してください。許す力を与え、解放してください。イエス様の名によって許しの力を注ぎます。許しを宣言します。癒してください、解放してください。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶ、その負債を完全に取り除いてください。神様ご自身が追ってください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。なんか新しいことを始めようと思ってるんですけど、ちょっと本当にいいのかなって思って不安になっている方がいるんですが、言葉を求めなさい。私はあなたに、あなたが分かるように語ります。その言葉に従ってきなさい。その時に完全に守られ祝福されます。ある方にはすぐ従うように踏み出すように言われています。ある方はちょっと待ってから行くように言われています。ある方は今思っているところが違う方向に行かれてから行きます。それはあなたが分かるように神が語られます。聖書の言葉を通して明確に語られます。御言葉に触れなさい。私はあなたに語ろう。その言葉に従ってきなさい。私はその時あなたを豊かに守り祝福すると言われます。ある方はこう随分示されて待って、長い間待ってますけど、もう行くべき時です。 これ以上暮らしてはいけません。恐れずに踏み出しなさいと主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしていただきます。